trendy.
First drink.
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。週刊日経トレンディークロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて、吾妻編集長、今週のテーマは、
前半はですね、最新トレンドをチェックするウィークリートレンドキーワーズ、そして後半は Z 世代10年後の中核層を攻略せよをお届けします。
Z 世代、私はミレニアル世代と言われていたんですが、もう次の世代なんですね。
そうですね高いデジタルスキルを有していて、そのあらゆる分野で注目を集める、花形的存在だったミレニアル世代なんですけども、今そのミレニアル世代が、占めていたポジションは、新たな消費者グループにとって変わられようとしています。それが Z 世代ですね、はい。で、Z 世代と呼ばれる世代は、デジタルネイティブと言われた、ミレニアル世代のさらに先を行く、生まれながらのデジタルトランスフォーメーション世代、 DX 世代と言えますと。10年後にはですね、マーケットの中心となる世代で、その攻略法をですね、早く見極めるため、調査データやですね、先進企業の取り組みから、彼女らの価値観や消費行動などをご紹介しますので、ぜひ最後までお聞きください。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディークロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。最初のキーワードは、
3分で4000個販売、音響ストレッチ枕。
音響といえば音響機器メーカーの老舗ですが、実は健康グッズを販売しているんです。ミオドレ式寝るだけストレッチ枕は累計で1万個以上売れた人気商品。1回10分、1日2回上に寝転がるだけでスタイルアップを目指せるという枕は一体どんな枕なのか、そもそもなぜ音響が健康グッズを販売するのでしょうか。1日、2回、1回10分、なんてそんなのでスタイルアップなんてできちゃうんですか本当ですか、
できるじゃないですか、
使ってますか編集長
って言うと思ったんで、これ今
もしかして
使ってますよ、後ろにこの
今椅子の後ろに入ってます。
これこういう使い方もできるんですよ、後ろに姿勢が良くなる。そう
で、背もたれのところに入れておくだけで、
入れておくと
背筋がピンとするんですね。
こうやってね、意外と僕テレワークでこれ使ってたんですけど、
この枕ですけど、どれぐらいの大きさかっていうと、ちょうど椅子の背もたれに収まるぐらいの大きさ で、
そうですね、背もたれにちょうど T の字になっていて、
はい、
T の字を下にして背もたれにかけるとちょうど背中に当たるぐらいの感じかな、
はい、そうですね、
はい。
これは人気なんですね。
多くの女優さんとかモデルさんが通ってる、これアンチエイジングサロンのソリデンテ南青山の小野代表がですね、考案したストレッチ枕ということで、これテレビのバラエティ番組の通販コーナーで取り上げられた際はですね、放映時間が3分足らずだったんですけども、4000個弱が売れたということで、これアンチエイジングサロンとですね、音響機器メーカーという異色のコラボレーションで、仕掛け人はですね、音響マーケティング部のエグゼクティブプロデューサーの亀井隆二さん。なんか音響の異端児って言われてるみたいですけど。
そうなんですね、
はい。
でも音響といえば音ですよね。その技術はどこに、ね、この枕のどこに使われてるんですか。
これ音鳴るんですかってよく聞かれるそうなんですけども、
ですよね、
音響の技術は一切使われてないそうです。
そうなんですか、
はい、全く使われてないそうなんで。
なんでですか。
たまたまこれ知人に紹介されたソリデンテ南青山の小野さんと、何か一緒に仕事をしたいねという話をしたのが、亀井さんがストレッチ枕を扱うことになったきっかけだそうなんで、 まあ、音響と関係ないということですね。
でも見た目はちょっとあのスピーカーのブツブツしてるところ、
ああそうですね、そういう意味ではそうですね、このねこのブツブツ感は確かにそういう感じがしますけれども、はい、あの音響のストレッチ枕は、まあ、こうすでに講談社から販売されていた、ミオドレ式寝るだけダイエット枕が元になっているんですけれども、講談社の製品は空気注入式だったために、はい、ポリウレタン製の本格的な製品にしたいという小野さんの要望を受けて、亀井さんの部署で製造を販売することにしたということですね。で、あの亀井さんのチームはですね、社内ベンチャーみたいな部署で、これからはですね、美容と健康の市場が伸びるというふうに見てストレッチ枕を手掛けることにしたというふうに話されているんですね。で、亀井さん自身ですね、実はその音響に転職する前はノベリティグッズなどを企業向けに制作するですね、セールスプロモーション関連企業に勤めていたそうで、まあ、そうしたグッズの制作っていうのはお手の物だということなんですよね。
社内ベンチャーということで、まあ、ちょっとその音響機器とは違うものも生まれた、ね、っていうことなんですね。
割と事業拡大にはね、
そうですね、
違う分野をっていうのは、まあ割とある話ですけどね、
はい、
う
ん、ではこの音響ストレッチ枕今後の予測はどうでしょう。
まあ、テレワークとかでこれまあ家にいることが多くなると本当に運動不足になってて、なんかこうやって伸びをしてるとこのやっぱあの腹筋のあたりとかがね非常にこうよく伸びる感じがして、僕なんか体硬いんですけれども、あの割とストレッチはよくできそうかなと思ったし、あのその実は一つ持っておくと意外と、
はい、
あの重宝するんじゃないかなと思いましたので、まあ、これ露出の機会どんどん増えていけばあのそれなりにこう売れていく商品なのかなと思いましたけどね。
このテレワークっていうのも今すぐ終わるものじゃないの で、はい、働き方として定着するとすれば、
うん、あの家をどんどんね家の環境を良くしていく中の一つのグッズ
に です、ね、
いいかもしれないですね、はい、
テレワークのお供にストレッチ枕ということでご紹介いただきました、はいはい。続いてのキーワードは
お買い物混雑マップパワードバイビーコンバンク。
スマートフォン位置分析のウネリーは2020年5月7日スーパーやドラッグストアなど店舗周辺の混雑具合を確認できるウェブページを公開。過去1週間の1時間ごとの混雑具合をいつもより空いている、通常程度、通常より混雑の3段階で表示。東京都を中心とする全国およそ2万8000店舗の情報を参照できます。これはいいですね。3密防がないといけないですからね。
結構そうですね。これあの地図上で、スーパーとかドラッグストアなどの店舗を選択すると、はい、これ曜日ごとの混雑状況を把握できたりします。
はい、
でまあ利用料はまあ無料なんですね、はい、今これちょっと開いてみたらこれこの辺の虎ノ門周辺のやつで、はい、この赤いのが混雑っていうやつだったりするんですけど、
青と緑と赤で明確に混んでるかどうかが分かるんですね、
はい、うん、だから混んでるところはちょっと避けようなんていうことがこれできるんだと思うんですけども、
はい、
まあこのスーパーとかドラッグストアで買い物をする消費者が情報を参照することで、その混雑する時間をまあ自主的に避けられるようにしましょうということで、まあ、その混雑状況はスマホの全地球測位システム GPS による位置情報の履歴に基づいて推計したもので、直近4週間の中で、まあ、最も混雑している1時間あたりの人数と比べることで3段階の基準を示しているということですね。
あの路線ごとのアプリとかだと電車の混み具合を示してくれるものとかありますけど、うん、でも一括してこのウェブページでこう電車の混み具合とかも見られるとさらにいいですね。
そうですね、電車が混んでてそのどこが場所混んでるかって分かっちゃったらすごくね、
はい、
便利ですよね。
はい、
はい、
それでは後半は Z 世代10年後の中核層を攻略せよを紹介します。
週刊日経トレンディクロストレンド、後半は Z 世代10年後の中核層を攻略せよをお届けします。
高いデジタルスキルを持ち花形的存在だったミレニアル世代ですが、今そのミレニアル世代が占めていたポジションは新たな消費者グループに取って代わられようとしています。それが Z 世代。 Z 世代と呼ばれる世代はミレニアル世代のさらに先を行く生まれながらのデジタルトランスフォーメーション世代です。10年後にはマーケットの中心となる世代の攻略法とは。吾妻編集長、 Z 世代10年後の中核層を攻略せよの解説をお願いします。
はい、Z 世代はですね、はい、1996年から2010年生まれ、
はい、24歳から、
で、まあ、デジタルネイティブと言われたミレニアル世代、これ1981年から95年までの方いますけども、
はい、
さらに先を行く生まれながらのデジタルトランスフォーメーション世代ということで、実は Z 世代はマーケターにとってその価値観とかですね、消費行動が今一つつかみどころがないと言われています。
はい、
でただ10年後にはですね、マーケットの中心となる世代なので、その攻略法をいち早く、見極めたいというところですね。
はいはい、私も Z 世代のスタッフからいろいろ教えてもらうことがあります。最近は鬼滅の刃教えてもらいました。
はい、そうですよね。
はい、
で、まあ、今回の Z 世代特集ではですね、調査データとかですね、 Z 世代を集めた座談会、それから先進企業の取り組みなんかをもとに、その価値観や消費行動を明らかにしていきますが、まずは Z 世代の女性からですね、はい、その特徴を浮き彫りにしたいと思います。
はい、Z 世代の女性、この世代に戻りたいななんて思いながら懐事情をまず伺いたいです。
これね、実は平均年齢21歳の Z 世代女性の懐事情なんですが、
はい、
平均世帯年収が 549.6 万円、
はい、
で平均個人年収が 95.9 万円、
はい、
月の平均小遣いが 2.5 万円でしたと。
はい、
これちなみに10年前にも実施してるんですけれども、はい、その時はですね、平均世帯年収が 473.1 万円、平均個人年収が 86.4 万円、平均小遣いが月 2.2 万円だったんで、
10年前より豊かなんですね。
そうですね、ちょっとだけ豊かになってますね。
あ、でもまあ物価上昇率とかも考えると分かんないですけど、
ね、ちょっとだけ上がってますと。
はい、
で次にこれ Z 世代女性が月に使用する金額を、女性全体が使う金額と比較するとですね、はい、興味を持っているのは、まあ、音楽とファッション、まあ、ごく平凡な結果、
ここは同じな気がします。はい、
そうですね、ありましたと。でただファッション関連のですね、商品の購入額そのものはですね、女性全体に比べて小さいんですが、
はい、
オンライン購入比率がかなり高いと。
うん、
楽天市場とかアマゾンなんかのネット通販が、まあ、当たり前の時代に生まれ育った Z 世代らしい一端が垣間見えると。
だって最初からスマホがあった世代ですもん ね。
そうですね。
さてその Z 世代女性の価値観はどんなものなんでしょうか。
でこれですね、
はい、
実は次から次へと欲しいものが出てきて困るという項目にですね、
はい、
そうだと言った人が 48.4% とほぼ半数いました。
はい、
それから女性全体だとですね、これ実は 27.7% だったので、Z 世代女性の物欲ってこれ
強い
んだなと。それから気になったのがこれ周りの人とは違うものを持ちたいと思っているとかですね、人が持っているのを見て思わず欲しくなってしまうことが多いというこの2つの項目がですね、女性全体と比べると10ポイント以上高いんですね。
はい、
まあ、それがちょっと Z 世代女性の特徴的な意識というふうに言えそうですよね。
2つの相反する価値観ですね。自分のスタイルというか自分流っていうのもありつつ、でもおしゃれな人を見ると、あ、それ欲しいなって思うと、
ちょっと思ってしまうと。で、まあ、その他にこれ実は周囲の人と比べると自分が浮いていないかいつも気になるとかですね、他人が羨むようなものを一つでも多く手に入れたいと思うっていうのが、これ女性全体でも、20ポイント前後高くなっている。
はい、
でまあ、周囲の目を意識する Z 世代女性
先ほど Z 世代女性は音楽とファッションに興味を持っているっていうことでしたけど、
はい、
その中身具体的にどうなってるんですか？
これですね、女性全体と比較してですね、お金を多く使っている分野を見ると、まあ、トップ3は、音楽に関連する項目ばっかりで、
はい、
イベントや音楽関連商品、それから音楽デジタルコンテンツにですね、まあ、年間3万6000円ですね、費やしています。で、まあ、好きな音楽コンテンツとか、音楽イベントにつぎ込む、まあ、Z 世代女性の姿が、まあ、これ浮き彫りになりましたと、
はい。
で、まあ、国内アーティスト、これ1位はですね、
はい、
嵐、
強いです ね。
で3位がオフィシャルヒゲダンディズム、
流行ってます ね。
で有名人だと橋本環奈、
はい、
それから新田真剣佑、
よく聞きますね、は
い、それから、石原さとみさん、
嬉しいです、はい、ミレニアル世代だから嬉しいです
が人気になってます、
はい、ファッションの方はどうですか？
ファッションはですね、そんな彼女たちがこの実はこのブランドの 分野ごとのトップ5っていうのを見たんですけど、
はいはい、
化粧水の分野ではですね、1位無印良品、
はい、
敏感肌、それから4位イミュナチュリエの人気ブランド指数が高い、
自然派なんですね。
自然派みたいですね、
はい、
でそれから服はですね、1位が GU で、 GU は、バッグや靴シューズでも5位にランクインして、まあ、こうトータルに使えるブランドになっていると。
なんかちょっと拝見したんですけど、うん、化粧品もチフレとかプチプライスなものが結構好きなんだなっていう風に見てて思いました。
そうですね、やっぱそんなに予算がね、はい、ある世代ではないと思いますので、その中でもこう工夫して好きなブランド探してるってこと
かな。おしゃれ上手ですよ、うん、GU が好きっていうのは、ね、さて他の分野はどうですか？
映画はですね、名探偵コナンシリーズとアラジンで、それからアニメは、まあ、先ほど出ましたけど鬼滅の刃と、
はい、
ハイキューですね、この Z 世代女性特有の、はい、まあ、人気作品になっていると。でイベントだとですね、まあ、1位がコミックマーケットですね、
はい、
ゲームとかアニメとかコミックとか、でそれから2位は肉フェス、
へ
で3位が音楽フェスのロックインジャパンフェスティバルという。
そうなんですね、女子ですよね、肉フェスって。
女子ですね、コミケ
男子じゃないんですねなんかコミケ肉フェスって
すごいですね、
はい
はい、
では続いては男性の方、 Z 世代の男性の懐事情を教えてください。
はい、ですね、この10年で、18歳から24歳の平均個人年収は30万円、
はい、
それから平均小遣いは月3000円アップしましたということで、
はい、
まあ、近年の少子化による人材不足の影響などから、若い層のアルバイトや、仕事の待遇が向上して、まあ、例えばですね、これ東京都の最低賃金は2009年791円だったんですけども、はい、まあ、2019年は1013円ということで 28.1% 増。
確かにコロナ前までって人手不足だったんですよ ね、時給を上げてて、
うん、だそういう状況になっていましたと。でその中で、まあ、Z 世代がこれ男性全体と比較をして、まあ、お金を多く使う分野のトップ3、はいはい、っていうのを見てみるとですね、
はい、
1位が、まあ、アニメ漫画アイドル、ゲーム関連イベント、はい、で2位が音楽関連商品、まあ、CD なんかですね、
はい、
購入で、それから3位がこれ音楽関連商品のレンタルと。
購入とレンタルは違うんですね。
違いますね、
明確に、
ね、レンタルが3位になっていると、
はい、
いうことで、Z 世代の少ない小遣いからこの費用を捻出していることを考えると、まあこれらの分野に対する消費意欲っていうのは高いなと言えるかなと。で、一方でこれ Z 世代男性がですね、年間に使用する金額で、男性全体と比較して少ないのがですね、これ遊園地、動植物園、美術館、
はい、
中の見物とか、スポーツ観戦、スポーツイベント、それから旅行、
確かにな
んか少ないみたいですね。
スポーツ、野球とか入ってないんですね、観戦、ね、イベント、スポーツにはあんまり興味がない。
意外とこう家で家の中がいいのかな、
はい、
ね、音楽聴いたり、
そうです、ね、
アニメだったり漫画だったりということで、まあ、実は、 まあ、Z 世代男性がですね、男性全体と比較して、まあ、その差額が多いトップ3はこれ理美容、
へえ、
エステですね、エステ散髪代
理、男性エステ、
ね、それとか、実は Z 世代男性は、見た目、こう身だしなみに気を使う意識が、まあ、総じて高い、
おしゃれなんですね、
う
ん、
と言えそうではありますと。で、イベント分野の1位は先ほども出ましたけれどもコミックマーケットで、まあ、2位から5位までに、音楽イベントが続いています。
はい、
音楽はですね、はい、米津玄師、それから乃木坂46、それから嵐、オフィシャルヒゲダンディズム、日向坂46、
アイドルが可愛い子が好きなんですね
というふうに続きますね。
はい、
で、好きな映画を見ると、3位は、君の名はや、5位に、名探偵コナンシリーズが入っていると。で、アニメ漫画の分野でいうと、2位は、鬼滅の刃、3位はナルトボルトシリーズと Z 世代特有の人気が伺えます。で、情報分野、情報サイトの分野でいうと YouTube、
そうでしょう ね、
それからネットショッピングの分野だと、メルカリ以外はですね、人気ブランド指数が低くて、どのサイトを使うかはあまり気にしていないというふうにも言えるかなと思いますね。
はい、Z 世代男性の価値観はどうですか？
ですね、ミレニアル世代よりも、さらにデジタルへの親和性が高いと言われてるんですけど、Z 世代、はい、で価値観ではですね、デザイン性と多機能性なら、多機能なことの方が重要だという考えが 44.7% で、これ男性全体だと 35.1% なんで、まあ、それより高いなと、かなり高くなってるなと、まあ、機能性を重視する傾向が強いようですね。
はい、はい、そうなんですね。
アニメや音楽を好んで、まあ、自分磨きを怠らない、でそれからゲームに没頭してネットも使いこなすなど、まあ、これまあ内向的な Z 世代男性像というのが浮かび上がってくるんですけども、はい、まあ、決してまあそれだけとも言えないということで、彼らの価値観のデータを見ますとですね、最も信頼すべきっていうのが友人よりも家族だっていうふうに考えるのは男性全体を下回ってですね、逆に信頼できる友人は家族や親族よりもかけがえのないものだというふうに考える人が男性全体の割合を大きく上回っているということで、加えてですね、はい、環境問題への関心を強く、持っているっていう人たちも男性全体の割合よりも高いと、社会貢献をしたいと思っているっていうことも高いんで、まあ、そういう価値観を持ってるということですかね。
ESG 大事にしたいっていうのは若い世代特有かもしれませんね。
そうですね、だから家族よりも友人、そしてさらにその先につながる社会っていうところに、まあ、男性 Z 世代の男性の、まあ、強い関心があるというふうにも取れますね。
はい、
はい、
週刊日経トレンディクロストレンド、今週は Z 世代10年後の中核層を攻略せよをお届けしました。
クロストレンド、サワハラーズチェック。日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ、日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経トレンディの澤原さんにお話を伺います。今週もコロナ対策でテレビ電話会議システムを使ってのご登場となります。澤原さん、よろしくお願いします。
どうも、日経トレンディ澤原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて、今日は何をご紹介いただけるんでしょうか？
はい、今日はですね、6月2日に発売になる、中立期生命終身治療保険プレミアムデラックスをご紹介します。
はい、こちらの保険は何が特徴なんでしょうか？
はい、これ商品名は終身治療保険となってるんですが、はい、基本的には医療保険の、一種です。
はい、
ただ僕的にはこれ医療保険の革命的な存在になるかなと思っておりまして、
どういうことですか？
まあ、ざっくり言うと、まず分かりやすい、
分かりやすい、
でそれは何かっていうと、はい、今まで、入院日額、入院何日したかによって、もらえるお金が変わるっていうのが従来の医療保険だったんですが、これに関しては、 何かしらの、まあ、入院だったり手術だったりっていう医療行為が発生したときに月額で、お金を支払いますよっていうシンプルさがまず売りです。なので、まあ、今までだと入院とはいえ何にするのとかいろいろこう考えてしまったところが、まあ、一口10万円のものに入っておけば10万円出ますよと。でこれは非常に合理的で、高額療養費制度っていうもので、我々って大体、まあ、収入にもよるんですけど10万円以内に月の医療費って収まることが多いんですね、はい、なのでその分だけカバーしましょうよっていうシンプルさがまず一つ、はい、で一番重要なのは、長期の保障が実現できる点です、はい、でこれまでの医療保険って実は結構その60日以内の入院が結構手厚くなるみたいな設計のものが多いんですけど、この商品に関しては通算で120ヶ月まで、保証してくれます。これが、はい、あの従来の医療保険と一番違うところです。
120ヶ月ってすごい長いですよね。
そうですね、
何年単位ですよね。
そうですね、ずっと出続けても10年保証してくれる。人生100年時代になってきていて入院はどんどん短くなってるんですけどその中で長期の治療に当たる人っていうのは非常に多いですよねっていうことで、こういう設計のものが生まれてきたという形ですね。
時代に即した保険なんです ね、うん、ね
これ条件とかは変わんないのかしら他の。
そうですね、これに関しては誰でも入れ、まあ、特に今までの従来の医療保険と告知条件みたいなのは変わらないですね、うん、一つこう中立生命さんが設計がうまいなというところがあって、うん、この保険ちょっとマニアックなんですけど注目してほしいところが入院面積日数特約っていうのがあるんですよ、
はい、
でこれは、60日型っていうのを選ぶと60日間の保証はいりませんっていう設計ができるんですね、
はい、
で今従来の医療保険に入られてる方っていうのが今実は日本すごく多くてで60日までは結構手厚いんですよみんな。
あ
なのでその60日間は負担保にしてそこに付け加えて入れるっていう入り方ができるので結構、まあ、すでに入っちゃった人もこれから入る人も含めてかなりおすすめの保険になってます。
あ勉強になりました。それではスコア伺いたいと思います。中立生命終身治療保険プレミアムデラックスのほにゃらら度10点満点でお願いします。
人生100年時代の相棒度8です。
8なんですね。
8なんです。
特に理由はない。
微妙に下がった。実は、ね、
理由がちょっとだけあって、
はい、
まあ、手厚くなる分見かけの保険料がそこまで安いわけではないんですよね。
あ、そうなんですか。
はい、まあ、ただ先ほど言ったその入院面積みたいなものを設けていくと保険料的にも圧縮できていくので、まあ、それも含めておすすめではありますがちょっと入るときに注意が必要は必要ですねという形です。
なるほど、そういうことですね。よくわかりました、
はい、
今日は中立生命終身治療保険プレミアムデラックスについてご紹介いただきました。澤原さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディクロストレンドいかがでしたでしょうか。日経クロストレンドでは Z 世代10年後の中核層を攻略せよを全8回の連載で掲載しています。さて吾妻編集長おすすめの記事は、
はい、これ世代を分析した組織者の、のインタビューもあるんですけど、
はい、
さらに実はこう Z 世代の人たちを集めた座談会っていうのかな、
へー、
うん、なんかもあって、まあ、割と 彼ら彼女らの本音がこう見える部分もありますんでそういうのと合わせて読んでいただくと、
はい、
理解が深まるんじゃないかなと思います、
はいはい、部下の気持ちがわからないっていうことでも読んでもいいかもしれません ね、 ね、うん、仕事だけで
世代の人たちのなんとか考え方みたいなのは少し頭に入れといた方がいいかもしれないですね、
はい
はい、週刊日経トレンディクロストレンド。それではまた来週。お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻るなでした。